今日は第一サムエル記の12章ですよね。1節2節をお読みいたします。サムエルはすべてのイスラエル人に言った。見よ、あなた方が私に言ったことを私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に一人の王を立てた。今見なさい、王はあなた方の先に立って歩んでいる。この私は年を取り、髪も白くなった。それに私の息子たちはあなた方と共にいるようになった。私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んだとですね、本当にこのイスラエルの民の要望がですね、この8章の1節から7節に書いてあってですね、私たちを裁く王をくださいとですね、このことを今日12章のですね、この王をくださいと言って、12節ですね、ごめんなさい、とうどアモン人の王ナハシュがですね、あなた方に向かってくるのを見たときに、あなた方の神主があなた方の王であるのに、いや、王が私たちを治めなければならないと私に言ったとですね、本当にこの世の王を求めるこの民でした。それは八章の一節から七節のサムエルの気に入らないということで言いました。なぜならこれは神様を退けることにもなるし、また言うてピラミッド型ですね、エジプト人みたいなこのピラミッド型、上がトップ顔で、民が虐げられるような、そのような状況からだ。しかし、イスラエルの王政は神様が下におられて民を支えるという、もう素晴らしい神の国の王政でありますけれども、本当にこの神様の今までのこの救いのこの神様の憐れみをまた恵みを覚えず、本当にこのやるためもしないこの民があるわけですね。この王を欲しいという時にですね、そして、しかしながらこの状況はサウルがぶら下がれた王となって、アモン人ナハシュがイスラエルに敵対するしてきますけども、サウル王はイスラエルの民を集めてアモン人を本当にこの打ち倒してしまって、勝利して、勝利宣言、王宣言をですね、して民が喜んでいた、その後のことでありますね。それで、3節は、さあ今主の前、油注がれた者の前で私を訴えなさいとですね、サムエルがこの語るわけですね。そして本当にこの息子たちも本当に最初はこの神様の後を継ぐために、サムエルの後を継ぐためにやってきたけども、神様の道にこの歩まずに、2人の息子がいましたけども、結局は民が喜ばずに、王をくださいと、もうそのように、言うわけですね。結局はそのようにして、息子2人も、サウル王のですね、ところについていく、民と一緒に歩んでいると、もう2節ですけどもね、そういうような状況ですね。それで、サムエルに関心を持たなくなるというか、寂しい思いにこうなっていく、このサムエルでありますけれども、これは背後に、サムエルを立てられた神様の働きがあり、神様も、これをですね、見ておられるわけですね。本当にこのだからサムエルは本当にこのちょうどこれは今までの四式の最後であるサムエルと、そしてまた王政になっている王、祭司から王の子の方に権威が移って、本当にこの王政時代を迎えるその時代においてのちょうど区切りの点ということになるわけですね。それでサムエルはそのことにおいても、私は本当にこの何か悪いことしたのだろうかということで、三節はずっとこの書かれてあるわけですね。そのようにして何か私がこの誰かの子がいるのを取って自分の目をくらましただろうか。 はあなた方にお返しすると、まあ、そのようにですね、こう本当にこの似たしかし、まあ、彼らは民はですね、あなたは私たちを苦しめたことも迫害したことも人の手から何かを取ったこともありませんということで、まあ、そして骨折には、まあ、それが主が証人であり、まあ、主に油注がれた方が者が証人である。もうここで主に油注がれた者、まあ、このサウル王にこれになるかと思いますけども、まあ、その方が二人が証人であるということで、これが最後の指針の時であり、この本当にこの清廉潔白な、まあ、サムエルのこの時代から新しいこの王政のこの、まあ、移行であるということがですね、まあ、になっていくわけですけども、まあ、それに応じて、サムエルが本当にこの民に対して、本当にこの先祖に対するこの主の御業をこう考えさせ、思わせ、まあ、同時に民の信仰を理解させようとして、まあ、良き道の方向をですね、この示していくというその話が、していくわけですね、うん、それが6節からですけども、まあ、結局この、出エジプトの時に本当にこの先祖が、まあヨセフたちのこの知らなかったな民が現れて、民中が王が現れて苦役をですねこの与えて、まあ、民が苦しくて、叫ぶわけですね、主に叫ぶわけですね、まあ、その時に、まあ、モーセとアーロンを立てられたということですね。そしてその出エジプトを、まあ、二人を通じて、この素晴らしいこの御業を、正義の御業を成した、なされた、まあ、その主の前であなた方にこういうようなことを解き明かそうということですね、まあ、語るわけです、まあ、このようにして、まあ、主の八節にはこれ八節もそうですね、まあ、九節ですけども、まあ、その後にまた彼らの主を忘れた、まあ、旧説で、ところが彼らは彼らの神主を忘れたので、主は彼らをハツォルの将軍シセラのマーブの王の手に売り渡されたとですね、まあ、その時ですね、民たちは、私たちは主を捨てバールやアシュタルテなどに仕えて罪を犯しました、そして私たちの敵の手から救い出してくださいと言って、まあ、主に叫び求めたということですね、そしたら主はエルバール、ギデオンですね、とかベダンとエフタとサムエルを使わされて、本当にこの獅子の時代でですね、まあ、本当にこの敵の手から救い出してくださったと、そして今現在サムエル時代安らかに暮らしてきたということをですね、まあ、これが知識におけるところ、まあ、これがもうモーセの時から出エジプトした時から本当にこの偶像する配信のことをすることによって、本当にこの神様からですね、この敵を起こされてイスラエルが苦しみに遭う、まあ、苦しみに遭って本当にこの私たち罪を犯しましたという悔い改めをして、まあ、そういう時に主が助け舟として獅子を送ってくださるという、まあ、このサイクルですよね、この4つのサイクル、まあ、主を忘れ背信ですね、そして敵が送られる、そして悔い改める、そして主が、まあ、4つの要素でこれが何回もこう獅子を送られて、サイクル、主の働きのサイクルであります。そして民のこのサイクルでもあるわけですね。もう本当にこの苦難の時に主に叫び求めると助けてくださる憐れ深いこの神様であるということですね、サムエルは教えるわけであります、まあ、しかし13節にはですね、ごめんなさい、12節には、本当に主があなた方の王であるのに、いや私たちが王が私たちを治めなければならないとですね、私に言ったと。これは神様を求めずに、本当にそういうサイクルの中で神様を求めれば、まあ、主がすべて今まで、救って助けてくださったのに王を求めた、まあ、神様のそれこのサムエルも気に入らなかったんですけども、まあ、その神様の御心を損なった旅がですね、まあ、そこであなた方は王を求めたことにおいてまだ悔い改めがなってない、まあ、そのような先祖も昔からそういうパターンで本当に悔い改めてきた、あなた方もそうではなかったかということでですね、そして、まあ、 4節にはあなた方もこの主を恐れ、主に仕え、主の御声に従い、主の命令に逆らわず、またあなた方もあなた方を治める王もあなた方の神主の後に従うならそれでよいと、まあ、とにかく神様を認めて、いつも認めて、まあ、神様目に見えないけども認めて、信仰を持っていつも神様にすがる、もうそれもあなた方が立てた王もそして、あなた方民もそれで従っていくなら、まあ、それでよい。まあ、15節しかしもし、主の御声に従わなければ主の命令に逆らうなら、主の手があなた方の先祖に下ったようにあなた方の立ちの上にも下ると。まあ、そしてですね、このことにおいてもう神様のが本当にこの目に見えて怒っておられるということを、もうサムエル自身が雨をこの降らす、雷を伴うこの、まあ、エリアと同じようなこの主権権威があるということをですね、この17節にこの言うわけですね。今は小麦の借り入れ時ではないか、だが私が主に呼び求めると主は雷と雨とを下される。あなた方は王を求めてこの主の御心を大いに損なったことを悟り心に留めなさいとですね、まあ、そして18節にはそれからサムエル主に呼び求めた、すると主はその日雷と雨とを下された、民は皆主とサムエルを非常に恐れたとですね、まあ、小麦の借り入れ時ではない、まあ、これが3月か5月ぐらいでしょうかね、収穫がですねなされ、その後に雨が降る、後に雨が降るんですけど、この時期はもう雨があまり降ることはないんですよね。それでもう民もびっくりして、本当にこのそれもすごい雨と雷で神様のこの怒りの臨在ということで、もう恐れるわけですね。そして悔い改めるわけですね。まあ、19節のように主に祈り、サムエルに言った、主に祈り、私たちが死なないようにしてくださいって、私たちのあらゆる罪の上に主を王を求めるという悪を加えたからですと、このようにして、まあ、悔い改めるわけですね。もう私たちも本当にいろんな難しい状況を分からないで自分を犯すこの罪があります。まあ、しかしもし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいます。そうですね、まあ、ありますように、もう本当にこの私たちも今世の中によって、まあ、目に見えるものに左右されがちなものがあります。まあ、しかし、聖霊様、御言葉と祈りと聖霊様との交わりの中にあって、いつも神様に心を向けるということが本当にこの12章を見ながらですね、この考えられるわけです。私たちに言い当てることができるわけですね。またそして20節ですね、まあ、サムエルは民に言った、恐れてはならないとですね、あなた方はこのすべての悪を行った、しかし主に従い脇にそれず心を尽くして主に仕えなさいとですね、まあ、脇にそれてはならない。そして22節には、まことに主はご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨て去らない、主はあえてあなた方をご自分のためと民とされるからだと、も本当にこの神様の恵み、憐れみ、慈しみですね、ご計画、本当にそのことを表しておられるこの一言であります。ご自分の民を捨て去らないですね。そしてまたサムエル自体も、私もまたあなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできない、私はあなた方に良い正しい道を教えよう。ここで良い正しい道ですね、もう本当に主の恵み、憐れみがどれほど大きいものであるか、主の民のために、まあ、取りなされるこの神様であり、見守っておられ導かれる神様であるということ、約束は変わらないということですね。ただ主を恐れ心を尽くし誠意を持って主に仕えなさい、主がどれほど偉大なことになさったかを見分けなさい、まあ、全能の神様を愛しなさいということですね。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよと、もうこの愛することが、まあ、すなわち、まあ、この律法をですね、この守っていくことができる、まあ、私たちもそのように神様を愛する、愛するにはどうしたらいいか、まあ、悔い改めて神様の許しというものをですね、もういつも私たちが知ることですね。そして多く、許されたものは多く愛すると、この聖書の中にあるように、 許しを知ることによって、イエス様の十字架の血潮をですね、見て、神の愛を知ることによって、その愛が私たちの内側に引き刻まれていく。そのような中にあって、本当に主の守りが、本当にこのますますこの健康なもの、健康なものになっていくわけですね。まあ、しかし、25節にあなた方が悪を重ねるなら、あなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされ。まあ最終的にこのバビロン捕囚となっていった民、アッシリア捕囚となって、逆ですね、アッシリア捕囚となっていた北王国、または南王国バビロン捕囚ですね、もう本当に偶像崇拝のために最終的に捕囚となっていくわけであります。まあ、私たちこの目に見えるものに本当に弱いものであります。三つも脇道にこのそれるこのイスラエルの民ですね、また私たちもいろんなこの苦難も こんな、まあ、分からないような、まあ、問題も起こります。まあ、そして、苦しみの時の神頼みとですね、なっていくような時もあります。まあ、これは同じに移るようになるんですね。まあ、苦しめられた民は思い出して主に叫ぶ。まあ、そこで獅子であり祭司でもあるサムエルが主が立ててくださってですね、この取りなしをしていくわけであります。まあ、この祭司ですね、そして王の王であられるイエス様、まあ、本当に私たち人を憐れんで、神様が神としてその場を保守されることを思われずに、本当にこの人としてして、そしてまた緑を赤ちゃんとしてこの地上にお生まれになられた。そして私たちこのこの人の時代にこの福音を語られ、そしてこのイスラエルの罪のため、また全人類の罪のために、あのカリバの十字架の丘で十字架にかかって血を流して死んでくださった。本当にこのエリエリレマサバクタニ、どうして我が神は私をお捨てになったのですか、完了したとですね、本当にこの私たちの罪を全部負ってくださったんですね。本当にこの神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されるのです。この十字架を見なくして私たちは神様の愛が分からないわけですね。これを示し出されるのも聖霊様なんです。だから聖霊様が信仰を与えてくださり、そしてまた御言葉を悟らせてくださり、神の愛を私たちに体験させてくださるという、もう素晴らしいですね、神様のこのご計画、愛が注がれているわけですね。本当にこの、そして死んで罪の力、死の力を打ち破られた、そして天の地の右の座に付けられた、ね、そして付けられた、そこで取りなしを私たちのために取りなしてくださる、今も取りなしてくださっている。その地の右の座に私たちも、信じる私たちもそこに座らせてくださった。今私たちがイエス様を信じることによって、私たちが神の宮となり、私たちのこの心の王座を主に委ねると、主が私たちのただ中にあって住まわれて、その結果として平安ですね、この世で会えることができない神様の平安が私たちに広がるし、またそのことによって導かれて祈るし、御言葉を悟るようになるし、また御言葉を慕うし、また御言葉が本当に悟るし、そしてそれの本当に連続だから、御言葉と祈りですね、そして祈りも異変で祈る、御霊の聖書書かれてありますので、本当にこの私たちが聖霊様によってこの御言葉が内側に、愛によってですね、律法を完成してくださる、そのご計画にあるわけです。まあ、それゆえにですね、私たちは本当にこの、まあ、民がなぜ主を忘れるのか、まあ、これは私たちも同じです。なぜ忘れてついつい行ってしまうのかということですよね。まあ、創世記の3章6節ではそこで女神とその木は誠に食べるのに行く、目に親しく賢くするという、その木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べたとですね、まあ本当にですね、この見るものに対してものすごく関心を持つ私たちは、この体はですね、もうそれに目の欲、肉の欲、この世の暮らし向きの自慢、まあ、たくさんこうなります。まあ、結局それを取る、まあ、実質取らなくても心の中でそれを思う、 まあ、それが貪り、結局増崇拝、まあ、殺され人のですね、地上の体の処分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのですとあります。もう殺されですから、そのような思いをですね、殺しなさい。もう殺すことは、私たちの自分はイエス・キリストに自分を十字架につける、つける。イエス様は言われた、言われました。私は庭でへり下っているから、私の庭は軽いからですって。もうそこに私たちのこの罪の重荷、いろんな問題、悩み、悲しみを全部打ち明けて、重荷を毎日毎日下ろすですね。もうこれ私たちのこの祈りの習慣ですよね。まあ、その中にあって、本当にこの聖霊様が助けてくださって、取りなしてくださるし、取りなしてくださって、神様のこの奇跡を見る、道からを見る、そして神様のこのご性質、ご性質を、愛、喜び、平安、寛容、親切、誠実には自制というその身を知らず知らずにつけてくださって、御言葉が分かるようになるし、これが聖霊様の働きがないと、まあ、心身学のようにして人間哲学、そしてまた間違ったこの解釈をして、間違ったを述べ伝えるような形になってしまう、恐ろしいことですよね。だから私たちはこの週末において、この信仰生活において聖霊様をますます認め、委ね、歓迎し、異言で祈り、御霊によって歩み、その御言葉の正しさ、本当にこの、まあ、命の御言葉ですので、私たちを命へと導き出される。そして私たちは肉を持ってますので、すぐいろんなこの生活によって世に流されないように、見るものに入っていつまでも残存して残る、思いの中に残ることもあります。まあ、知らず知らずして犯す罪もあります。しかしそれを思わせてください。神の慈愛が悔い改めと導き出されるようにですね、神様の愛が、十字架の愛が本当にですね、私たちをもう神の命を変えて私たちを救い出してくださった、この愛が、本当に神様の愛が私たちを、ああ神様すまない、命の恩人、本当に申し訳ないというふうにして、素直な心を与えて悔い改めとですね、導き出さる、もうあれもこれも本当にこの神様の恵み、憐れみ、慈しみ、良き神様ですね、愛の神様、その愛がますますですね、皆さんに注がれて良き交わりとなり、また福音宣教の働き、バクトゥジェルサムの働き、またこの週末を受けるところの良きこの世の光として、皆さんが大きく祝福され用いられるように、イエス様の名前によって祝福します。ハレルヤ。それではですね、お祈りをしてまいりましょう。本当に私たちが本当にこの注意しなければならないことですね。まあ、しかしもう私たちの内側に、律法を完成してくださるために、十字架の愛、まあ、見えるものではなく、見えないものに身を注ぐ、目に見えるものは知的である、目に見えないものは永遠にあるからであると、私たちは本当にこの今こそ、まあ、聖霊様によるためだが、信仰がですね、信仰希望、愛はイエス様、十字架から救われてくる、その門となられた、神の国の門となられたイエス様、まあ、そこにあるのはこの平安ですね、愛ですね、希望ですね、命です。感謝いたします。お祈りしてまいりましょう。またこのいろんなこの週末を受けるとこの黙示録のこの解き明かしもまた帰ってこられたりしてくださいます。そして聖書の御言葉を語ってくださいます。まあ、明日明後日はまた井上先生が争点の導きをされます。まあ、本当にこの御言葉をですね、私たちはますます慕って主にますますこの正しくこの理解できるように、世の的な間違った教えに流されることがないように、今お祈りしてまいりましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、愛すべき様、あなたの皆をおたたえます、あなたの皆を賛美いたします。主よ様、本当にあなたのご愛、十字架から救われたそのご愛、主よ様、その愛を知ると本当に涙が出ます。この世でやることができない神の平安、本当に感謝します。自分がいかに愚かで裸で惨めで、本当にお父様、死んで当たり前のように、滅びて当たり前のもうそういうようなものでありました。しかし主はこのような私を、本当に憐れんで、私が知らない先に、いや生まれる前からあなたは知ってくださって、その救いのご計画に入れてくださった、なんと奥ゆかしい、その憐れみ、慈しみのご愛を覚えて感謝します。目に見えなかった、あなたを知らなかった、私たちが知る前からあなたは私たちを知ってくださって、あなたを知るようにしてくださった、会うようにしてくださった、 悟るようにしてくださった。そして本当に癒され、また祝福を受け、力を受け、私たちの内側にあなたご自身が交わって生きておられること、主と様、あなたを本当にこの体験させてくださること、御言葉を刻んでくださることを本当に感謝いたします。主、どうぞますますあなたにより頼みます。どうぞ高ぶることなく、おごることなく、減り下って、いつもあなたを慕って御言葉できるように、御言葉をしたい、また御霊によって祈り、そしてまた聖書を交わってください、交わってください。またこの教会生活、主よ、あなたが建てられたこの教会の王である主よ、どうぞお父様、エシュン先生を、主よ、またマリア先生を祝福くださり、ますます取り下として、あなたの御言葉、特にまた週末のこの御言葉、預言の御言葉、あなたは祭司であり、王であり、預言者です。主よ、どうぞそのことが解き明かされていくことができますように、どうぞ私たちこの霊的家族、この響き祝くださいますように、お祈りをいたします。主よ、どうぞまたマリア先生の健康も支えて、守り満ち出されから感謝します。またこの教会、またこのこと行事があります。また主が立てられる儀が たくさんあります。どうぞその行事一つ一つに、主が望んでたくさんの人々を送ってくださいます。主をリバイバルしてくださることを感謝します。主はそのご計画に私たちを預からせてくださっておられることを心から感謝します。喜んで使える霊で聖霊様を満たして導いてください。どうぞまたエリア先生を、またファジンさん、このご家族を豊かにしてくださいますように、そちら今ともに一緒に祈り、また本当にこの福音選挙のために立ち上がっておられる愛する人々の上に、豊かなる神様のこの信仰求愛で満たしてください。主よ、父さん、知恵と道から信仰で満たしてください。主よ、主よ、主よ、用いてください。主よ、感謝します、感謝します。既に主よ、あなたがお一人にご計画を持って取り下として持ち出されるから感謝します。あれれや、あれれや、あれれや、感謝します、感謝します、感謝します。続けてお祈りしてまいりましょう。主よ、主よ、主よ、主よ。